からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今週はなかなかやっぱり地球ってすごいなっていう感じで、一晩中雷が鳴り響いたり、こう地響きのするようなこう雷が鳴って悪天候、もう本当に1時間の間に何十ミリっていう雨が降る、それが全国にこう特に東北、青森のこうリンゴ農家なんか大変だなって、もうやっぱり、ハウスも大変だし、大変な皆さんには本当に心からお見舞い申し上げます。そしてこの京都では、今週火曜日8月16日雷が鳴ったり、さあどうなることかと思ったんですが、皆さんの願いが通じて、無事この五山の送り火がその時間だけなんだか、うまく火が灯ったっていうね、そんな、時間でした。お見送りを本当に心からできたという、そういう夏になったのではないでしょうか。さて今回は、もう7月、こんなことがあったなというお話になりますが、思い出深い祇園祭り神輿渡御2022、そんなテーマでお話を伺います。神輿といえばこの方です。錦市場京野菜、川間さん代表取締役野川邦夫さんにお話伺います。野川さん、もう1年以上ぶりかもしれません。こんにちは。いつもお顔拝見してるんで、はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。もう全然10年前とお変わりにならないっていう風情ですが。
いえいえ、そんなことないですよ。
年取ってますか？
自分では取ってないつもりですけど。
いや、全然変わってはりません。はい、
神輿担いでたら、はい、若い時とはちょっと違うなっていうことが、特に今年3年ぶりやったんで、はい、いろいろとありました。
そうですか。肉体的に。
そうです。
以前そのおみこしのお話を、こう 4,5 年前におみこしってこういうもんだよっていうお話を伺ったことがあると思うんですけど、その時にこう背中に肩かどこかに担ぐ昆布ができてるっておっしゃってましたが、はい、それはこのコロナ禍のその3年の間にへこみました？
昆布はへこまないんです。
あ、タコみたい、鉛筆だこみたいに。
そうです。若干はね、はい、引っ込んだかもしれないですけど、今年の、祇園祭り前に春の松尾祭りから始まって、はい、春もちょっとおみこしがあったんで、はい、もう一回担いだだけでもう元通りですね。
そうなんですか。
はい、
やっぱり おみこし担がれる方、油町っていうんですか、いろんなお祭りに応援に行くっていうのが当たり前なんですか？
そうですね、やっぱりそこ の地元の人たちだけでは、はい、やっぱり人数的に今なかなか厳しいので、はい、やっぱりみんな協力してよその地域の人も手伝ってもらって、祭りが神輿が成り立ってるっていうところですかね。
ああ、そうですか。やっぱりその地域の祭りをちゃんと維持し、そして盛り上げるために皆さんでこう協力する。
そうですね。
そうするとこの祇園祭りにおいても、もう与町の方たくさんたくさんおられますが、やっぱり応援団って言い張るんですか？
もちろん、はい、どっちか言うと地元の人間
半分以上は応援の方
です。はい、
そうですか。
で、祇園祭りに応援に来ていただいたら、そこの応援来てもらってるところの祭りに僕らも手伝いに行くっていう感じですかね。
ああ、そうですか。はい、これはやはりこう好き以上の何かがないと、またこれは最後にまた 一体何なんだということを伺えたらと思うんですが、こう野川さんといえば、みこし祭り、そして好き冬は好きっていう感じなんですが、はい、子どもの頃からそうだったんですか？
そうですね、まあ、祭りお祭りはまあ地元なんで、
はい、
もう祇園祭り大好きで、もう子どもの頃は自転車乗ってもう鉾をしょっちゅう見に行って、まあ、夜はもちろんみこしも見てたんですけど、
はい、
まあ、みこしはやっぱり高校生にならんと危ないから出させてもらえないんで、まあ、やりだしたのは高校ですね。
あ、そうですか。
でその後、まあ、錦の青年部会に、
はい、
入って活動して、で今はもう卒業して、
あ、もう青年部会は卒業されたんですか？
卒業です。で今はみこし会の幹事っていう役で、
はい、
まあ、やらせてもらってますけど、
西御座錦みこし会、
はい
はい、の幹事。
そうですね。
そうですか。大変ですね。
まあ大変といえば大変ですけど、
はい、
まあ、好きなんで楽しくやってます。
あ、そうですか。本当にその好き、スキーも好き、みこしも好きという、そういう野川さんに今日は本当にお話伺うのを楽しみにしてるんですけれども、この山鉾巡行、まあ、おみこし渡御の、まあ、梅雨払い的、役割だということですが、はい、その、どちらも3年ぶりになるわけですよね。
そうですね、はい、まあ、鉾の方も多分もう今年やらへんかったら結構いろんな意味で大変、逆に大変になってたと思うんですけど、
技術の伝承。
そうですね、はい、まずそれが一番やし、まあ、やっぱりちまきとか、
はい、
まあ売ったりするのがなくなると、
はい、
今度そのちまきを作る人も今度なくなってくるし、
ちまきの葉自体がやや不足してるってどなたかがおっしゃってたと思うんですけど、ますますそれが、
そうそう、まあ、うん、材料もそうですけども、
こんな作り手、
そうです、そうです、はい、3年も4年も空いてしまうと作り手の方がもういなくなっちゃう、減ってくるので、
はい、
こう
やっぱり続けていってなんぼのもんと。
そうですね、
はい、
表からは見えない
、
はい、裏方のいろいろな大変なことがお祭りにはあるので、
はい、
なのでもうい
ろいろに影響するということですね。
そうです、
そうです、表から見える形だけじゃなくて、いろんなそういう付属の準備段階において、
うん、
それができない。
そうですね、
はい、
そうなってくるんで、
はい、
まあ、今年ギリギリだったんかなと思いますけどね。
3年。そうですか。それは山鉾巡行も無事、お天気も恵まれて、うん、ということはおみこしもまずまず の天候、暑すぎずという天候ではあったかなって、
う
ん、
そうですね、
いうふうに思うんですが、
もっと暑いかなと思ったけど、ちょうどお祭り始まる前にちょっと雨降って、
はい、
気温下がってくれて、
はい、
まあ、その点はやりやすかったですけどね。
そうですか、
はい、
そしてこの、みこし渡御の2022としては、
うん、
こういろいろこう印象で言うといろいろ苦労されたことがまずあると思うんですけど。
そうですね、
はい、どういうご苦労があったでしょうか。
やっぱりまだまだコロナ禍ということで、
はい、
八坂神社さんの方からはまず人数制限をしてくれと、担ぎ手ので、それが最初100人各みこし100人でやってくれって言われたんですよ。
てやんでいべらぼめいって感じですよね
で100人ってちょっとあんまり想像つかないかもしれないですけど、
はい、
普段うちのみこしで、
え
エントリーされてる人数が800人なんです、
はい、800人そんなに多いんですね。
で、まあ、うちのみこしでも2トン以上ありますので、それを100人で動かせっていうのはちょっと僕らもいろいろこうどうやったらできるかなって考えたんですけど、やっぱりちょっと危険すぎると。で、まあ、八坂さんがどうしても100人でないとあかんって言わはんやったらば、
はい、
もう錦は断ろうっていうところまで。
そうですか、
話が行ってて。
あれですよね、その八坂神社の関係者の皆さんはそのおみこしを担ぐということがどういうことかをあまりご存じなかったのかもしれないというところ、まあ、
ご存じないってことはないと思うんですけど、
はい、
実際 100人でもいけるんちゃうか、その100人っていう量があんまり分かってなかった、
十分多い
多いと思ったかもしれないですけど、
結構周りこう取り囲むように何もしてない人が、
う
んうんうん、たくさんいるやないかと言いようによっては、
そうです、そうです、
800人でそんなん担いでるかいっていう疑問っていうのも確かにあるかもしれないですよ ね、
そうですね、
はい、ところがそういうもんじゃないんですよね。
やっぱりめちゃくちゃ重たいんで、もう担いでる人ももう 10秒ぐらいでどんどん後退していって、
はい、
やっと動かせるものなので、やっぱりある程度の人数がおらんと厳しいんですよ、
はい、そう、10秒でも結構長いですよね
長いです、長いです、
はい、
うん、
それぐらいその2トンを、うん、その一時に担ぐ人数で言えば、うん、担いでる人は
だいたいね50人、
50人ぐらい
かな、うん、同時に入れるの50人ぐらいですかね。
投げ師と言われる長い棒、長い、うん、台になる長い棒があって、前後ろがあって、
うん、
真ん中がありますよね。
そうです、みこしの真ん中にも入ってるし、みこしの下にも人入ってるんで、
はい、
まあ、全部入れるとまあ50人弱になると思うんですけど、
はい、
それがまあ10秒ごとにどんどんどんどん変わっていくっていう。
その下の方は何をされてるんですか。
下の方はね、
はい、
前後に動かす人。
ほう、
みこしって勝手に動いてるように思うんですけど、
そうですよね、担いでる人の動こうとする力で動いてると普通思います、
うん、思うけど、はい、担いでる人はその担ぐのに精一杯で、その前に歩くとかそんなことは全く
できない、
できないんです、
中
にいる人がみこしを実は押してるんです。
すごい、
うん、
中にいる人って何人ぐらいですか。
みこしの下には4人いるかな、
はい、
で中にも長いという黒棒があるんですけど、
あるんですか、よかった、
そこに6人ぐらいかな、
はい、
でこの担がへんけど長いと長いの間で左右のバランスを取る人が前後2、3人ずつ、
はい、そうですか、うん、左右の重たいから左右のバランスってちょっとしたことで崩れるんだなっていうのが、うん、今回よくよく分かったんですが、
はいはい、
そういう、 こうまさに縁の下の力持ちの方もおられると。
そうです、そうです、
で、一挙に担ぐのが50人ぐらいで、うん、それを10秒で交代するのに、うん、その場合の100人で済ませなさいっておっしゃったのがいかに無理かってことですよね。
そういうことです、
はい、
そういうことです。
でまずそれのこうやり取りがあったと、
うん、
はい、
でまあその100人だと、まあ、もう断ろうと、うん、いうことやったんですけど、まあ話し合いの結果結局例年の半分の人数、うん、でやってくれっていうことになったので、400人ぐらいになりました、
はい、
で今度もう一個、ルート、巡行ルートの問題なんですけど、
はい、
まあ、いつもはすごく、まあ、17日ですと祇園の方を回って
一段下で、そして川端通りも通られますよね。
そうですね、花見小路下がって、うん、で上は二条の方まで行って、で下は結局松原通りまで行ってお旅所まで帰るっていうコースなんですけど、
はい、
それをもう八坂さんから四条寺町のお旅所まで直行のルートになった
し、寄り道しないでと言われたんですか。
そうです、そうです、
はい、
24日観光祭の時も本来でしたら二条城の辺の、また旅所新千円、
はい、
あっちの方にまで行くんですけど、それも今年はもうなしで
三条通りも通られて寺町通り通ってという。
そうですね、はい、ここの、スタジオの前も通るはずなんですけど、
そうなんです、はい、
それもなく、
はい、まあ、
直帰で帰るというルートをやったので、今回は
ある意味楽そうに見えますが、
うん、
そうじゃない、ま
あ、そうじゃない、距離が短いので、
はい、
いつもは台車を入れて行くんですけど、台車なしで最初から最後まで担ぎっぱなしで行こうということになりまして、
それは皆さんの考えで。
そうですね、
はい、
うん、
短いんだから担ご
う。そうです、
はい
はい、
心意気というやつですね、はい、
それが3年ぶりにもかかわらず初めて、はい、やってみました、
はい
はい、
そしてそれはどういう、こう、うん、 いつも通りのそのコースをこう渡御するのと、いろんな氏子地域回る、うん、長距離の方が大変じゃないかなって思うんですが、
う
ん、
そうですね、
どう大変だったんですか。
まずね、いつもでしたらその地域回ってる時に、
はい、
その地域の皆さんがところどころで水とかお茶とかの接待を出してくれはる
そうですよね、
ところがありまして、
はい、
まあ、その場でみこし止めてちょっと休憩して、でまた進んでちょっと休憩してて、こう適度な水分補給ができるんですけど、
はい、
直行直帰になるとその接待してもらえるっていうか水とかの給水場所が全
く、ちょっとした休憩っていうのがやっぱり意味があるんですね。
めちゃくちゃあります、
はい、
で、まあ、真夏の暑い、まだ夕方、
夜暑いです、うん、湿度高いし、
そうでもうコロナよりどっちかというと熱中症の方が怖い、はい、時なんで、でその水がないっていうことで、まあ、その水も、全部、用意して、
その3期のおみこし、しわかさん、はい、
しわかさん、さんわかさん、
さんわかさん、
錦の分と、
はい、
全部水を用意して、で錦のトラックに積み込んで、
ありがとうございます。
で3カ所ぐらいに給水ポイントを作って、
ほう、
そこに人員をまた派遣して
配置して
なんとか
行けました。いや、やっぱりその距離が短いから大丈夫だろうと思うのは大間違いで、
うん、
やっぱりそれだけのエネルギーを、みこしを担ぐっていうのには必要だっていうことですね。
そうですね。
わあ、大変でしたですね。そうするとそういう点をとっても、
そうそう、もう今までやったことないことだらけやったんで、
本当ですね。ましてやこの今もマスクをしてお話してますけど、
うん、
この話すだけでもなかなか息苦しい、
そう
のに、
そうのに、
そう、おみこし担ぐのに、
そうそう、みこし、みこし中も全員マスク着用やったんで、
はい、
まあ大変でしたね。
はあ、
ちなみに倒れた方もいらっしゃいましたね。
そりゃそうですよねそしてその人数を、これは嬉しいこう悩みだったと思うんですけれども、通常800人ぐらいの予兆の方を、うんうん、半分にしてくれと400人にするの、そうそう、希望者いっぱいいはったそうですね。
なんです。それもね、まあ、大変難しい問題で、
はい、
まあ、祇園祭りのみこしということで、すごい人気があるんですよ。で担ぎ手さんも今800人ぐらいなんですけど、もっと出たい出たいという人もいて、
すごい、
普段は断っているような状況の中、
はい、
それを半分にするときに、
うん、
今まで出てくれてる人をどうやってこう
選ぶっていうの難しいですねどうされたんですか。
でね、すごいいろいろ意見出たんですけど、うん、
はい、
まあ、とりあえず今回はその最初から最後まで担ぎっぱなしで、
ええ、
休憩もほとんどないので、
うん、
まあ、よっぽど
自信のある、体力に自信のある人、
自信のある人で最初から最後までみこし離れんとついてきてくれる人、
はいはい、結構離れて歩いてる人見かけます。
そうですで人数が少ないから余計にちょっとでも抜けられると、
はい、
もう大変なことになってしまう。
ギリギリですよね。400人って多いように見えるけれども、
そう、ギリギリですね、
はい、そうですか、はい、
でそれでなんとか出たい方にもお断りして心苦しいところはあったんですけど、はい、
そうやって、まあ、体力に自信のある、
うん、
心意気のある方、まあ、皆さんあるんですが、うん、そういう方に予兆をお願いしたと。
そうですね、
はい、そうですか。この後もおみこしの話まだまだ続きます。野川さん、なかなか私たちすべてをいくらおみこしが好きでもすべてを見ることはでかなわないんですが、今回、なんか錦の事務局のご配慮で、うん、なんか動画ができてるそうですね。
あ、そうなんです。ちょっと錦の組合事務所の、
はい、
お知り合いの方で撮影制作してくださる方がいはって、その方にちょっと撮っていただいて、
はい、
で今 YouTube の方に、上がってると思うんですけども、やっぱみこし巡行の時しかみんな 見たりはほとんどしたことはないと思うんですけど、
はい、
もっと前のみこしの縄の絡みの練習風景だとか、
あるんですね。
あと八坂神社でみこしを飾り付け、
はい、飾り付け
したりとか
準備ですよね。
そうですね、はい、とか、まあ、錦市場の中をかんならしって言って、
かんならし、
みこしの前に、まあ、お清めと準備運動がてらに
音をどう表現したらいいんですかね。あの音はなんていう、どんな
シャンシャンシャンですかね。
はい、ホイットホイット、
そうです。
なんて言うんですっけ、交代するとき、
よいよい、
あ、よいよい、4回ぐらい言いますよね。
3回ですね。
あ、3回そうですか、まあ、いろんなことがその動画を拝見すれば、普段なかなか私たちは拝見できないような準備風景であったり、
うん、
それからそのかんならし、うんうん、なかなか漢字が難しいんですけれども、うんうん、そのかんって何ですか。まず
長江の、みこしの長江という
長い棒ですね、
の先端部分についてる
シャンシャンっていう、
そうです、音が鳴る金具ですね。
え、時々ですね、お一人でこの寺町通りを歩いてはったり、
うん、
そういうのも見かけるんですが、何やってはんのかなっていう、今晩ありますよっていう合図かなとか思ったり、
うんうんうん、
したんですが、この動画を拝見するとそんなもんじゃないっていうことがどういうものなんでしょう、そのかんならしっていうのは。
やっぱりどういうもんというか、まあ、そのまず地元をかんならしながら歩くんですけど、
こう上に持ち上げるんですよね、両手で。
うん、でその音で、まあ、今からお祭りが始まるぞっていう、
はい、
お知らせと、で缶っていうのを、まあ、動画見てもらったら分かると思うんですけど、あれ軽そうに持ってるけど
2キロぐらいかなと、交代するとき重たそうだから、うん、まあ2キロ、お米2キロぐらいかなと思ったんですが、うん、
あれ12キロあるんです、
なんとで上に持ち上げてあるんですけど、
そうです、
野川さんも、
そうです、そうです、はい、あれ肘をピンと伸ばさんと、
はい、
持てない、なかなか持てないんで、
ええ、
すごく重たい、軽そうにも見えてるけど実は重たいんです。で、
はい、
準備運動という意味合いもありまして、
はい、
でやっぱりみこしはさらにもっと重たいので
2トンです、うん、はい、
そこで準備運動がてら
に担ぐという、持ち上げる、担ぎ上げるっていう、
そうですね、まあ、そういう
意味合いも同じ運動
ありますね、
はい、それとその錦市場をこう交代しながらそのかんならしこう順繰りにされてる様子はなんかすごく感動的っていうか、あれは誇らしいのではないかなと拝見したんですが、どんな感じなんですかね。
いや、もうあれ進んでいくにつれ、
はい、
もうだんだんだんだんテンション上がっていく、いって、
はい、
で最後錦天満宮さんでお祓い受けるときに、
ええ、
もうおっしゃ行くぞみたいな感じになりますね
テンションマックスっていう、
そうそうそう
でいっぱいいただいて、
うん、
そうですか。その時に今年は嬉しいことがあったと思うんですけど、野川さんにとってこれは去年一昨年は、まあ、そういうのがあったかなかったかちょっとよく分かりませんが、
うん、
息子さん、
ああそうです、そうです、
そらくん、そらさんと言っていいか、はい、
息子も長野県から帰ってきまして、
白馬から、白馬村から、ね、はい、
もう飾り付けからずっと出てくれてて、
はい、
一緒にかんならしもできたんで、
す
ごく僕としては嬉しかったです。
そうですか。そらさんは今風っていうか、
うん、
そのお父さんと交代したのか誰と交代したのかなっていうところがよく分かんなかったんですが、
うんうん、
なんか第三者で見物人であるにもかかわらず、見物人っていうか私が拝見したのは新興祭のお旅所に実際に行って、うんうん、
はい、
なかなか入らはれへんなっていう感じ、こうそして人手の多さ、
うんうんうん、
に、なんかいつもと違うんじゃないかなと、周りの方も、
うんうんうん、
なんかこうおみこしが認知されたっていう空気を感じたんですが、
そうでしょうか。そうですね、今年は、まあ、ギャラリーの方、
はい、
すっごい多くて、
はい、
僕もびっくりしたんですけど、
見れなかったです。
うん、で、まあ、認知観光客の方とか認知されてる部分もちょっとあるかもしれんけど、
はい、
結構地元の京都の方がすっごい多いように感じましたね。
はい、
でやっぱりなんかみんな待ってはったんやと思って、
ええ、
そんな感じがして、すごい担いでてももうちょっと感動してました。
ああ、そうですか。あれはその錦の西御座がその旅所にこう入るのは最後だったんですか。
あ、いつも最後です。
いつも最後、はいはい、なかなか入らずに、うん、もう入るのかなと思ったらまたほいっとほいっとってやってはるなっていう、
はい、
みんな嬉しくて仕方なさそうやなと、もう本当に感動したっていう空気感が、
はい、
もう手を伸ばしてその携帯の画面でしか、うん、見れないんですけども、
うんうんうん、
その皆さんの応援する空気が伝わってきた、嬉しさが伝わってきたっていう感じなんですが、
そう、もう
ご本人もそうなんでしょうか。
そうです、もうもうお旅の場合ももちろん人多かったですけど、
はい、
八坂神社からずっとお旅までずっと人、もう応援の人多かったんで、
はい、
いやもうずっとすごいなんか何とも言えない、今までに感じたことがない、
はい、
巡行でしたね。
ああ、そうですか。そしてその息子さんが、その予兆に加わったっていうことは、
うん、
父親としてはいかがでしょうか。
いや息子、ね、
絶対嬉しいに違いないと思うんですが、
実は僕よりみこしが大好きで、小学校の頃から結構みこしの練習会とか行っとって、
なんか鐘鳴らしもやってはったような気がするんですが、そらくんと小学生ぐらいの時も
鐘鳴らし、
いや分かりません、うん、言ってください。
とりあえずいやもう子供の頃からみこしまあまあ担いとったんで、
はい、
でなんていうかな、まあ
よそのみこしを担いではったんですか。
よそ、うん、はい、そうですそうです。だから結構予兆の中にも知り合いが多くて、で
空来たんかみたいな感じですか。
だからなんか普通に入ってますね。
あ、溶け込んで、
そうそうそう、
新参者っていう感じじゃなく、
じゃなくて
仲間。すごいですね。それはめちゃくちゃお父さんとしては自慢であり嬉しい。
いや、それはめちゃめちゃ嬉しいですよ。うん。
この神輿渡御2022がやっぱり思い出深い、そういう神輿だったっていうのは、その空さんが加わったっていうのも入ってますかね。
あ、それもありますね。ほんで、はい、なんかこれからが始まり、今年が始まりかなみたいな。それだけじゃなくて、いろんなね、やっぱ3年ぶりにやると、
うん、
今までなんていうかな、やってたことが、
ありがとうございました、はい、今年が始まり、いいお言葉いただきました、ありがとうございました。